4番、主催クラブの東健二であります。254回定例会にあたり、一般質問を行います。私がこの文を書いたときと現在では、修正しなければならない部分もあり、取り留めがなく構成されていることも、まずお許し願いたいと思います。さて、令和4年の年ももう終わりに近づいて、慌ただしさが戻ってくると思っていたら、巷ではそれどころではないような雰囲気が感じられます。2月から始まった戦争が、この文では年を越しそうで、我が国では人口減少が続く中、途絶えることのないコロナ、そして物価の値上がりがとどまることを知りません。紙面の多くには、にわかに新型コロナ第8波と物価の高騰が取り沙汰されるようになってきました。この文章を書いたときには、来年4月から東北電力の電気料金が 32.94% と大幅に値上げされることが表明され、それに追随して多くの電力会社が値上げラッシュをする予備軍となっていました。しかし、今日の朝刊ですが、感染者再び増加の記事があり、電気料金の1月分から値下げの記事が載っていました。継続して拝見していると、上がったり下がったりで、来年になればまた値上げの記事が出るのではないかと、今は半信半疑の気持ちであります。さて、今ニュースで報じられているのは、現状では収まらず、またもや食料品や生活必需品が大幅に値上げされるとのことであります。コロナで活気をそがれ、物価高で誰もが自衛手段に走り、お年寄りたちは家庭にこもり、談笑もなく、笑顔がすっかり見えなくなってしまっています。大人も子供も、これからの市民の未来は、夢と希望が持続した大いなる年になることを期待してやみません。また、来年は何があるか想像できませんが、今年一年もいろいろなことを指摘してまいりました。外国で起きている豪雨被害やハリケーンなどの大規模な台風、また今は沈静化している太平洋の大津波が正夢とならないとも限りません。外国での高潮などの浸水被害を見ると、どうしても東日本大震災を思い出さないわけには参りません。それに、いつ終わるかわからないウクライナとロシアの戦争、今にも小型原爆を使用しそうなロシアの態度が気になります。そして、台湾の侵略に今にも襲いかかろうとする中国の抜き差しならぬ挑発行為、人間の始めた戦争がまだまだ継続していくような不安な空気が年末にかけて弱気されていきそうな気がいたします。来年こそは戦争や災害、コロナなどの災いがなくなることを祈りたいと思います。それでは今年最後の質問になりますが、簡単に3項目の質問を行います。1項目目、新型コロナウイルスの第8波への対応についてお伺いいたします。1点目、新型コロナ打つべき対策はということであります。11月に入り、第7波を超えるコロナの再流行の懸念が高まっています。第8波年内ピークか、との国内メディアの見出しがSNS 上で踊り、また世界を見ると、現在中国ではコロナ対策の 評価を打ち出しましたが、ゼロコロナ不満膨張が広がっている報道を耳にしています。いつまでもコロナではありませんが、致死率の高さが伴うので、市民は活発な活動もできません。3年近くのCOVID-19 との戦いで、市民はコロナにもうへきへきしているのではないでしょうか。市長は11月26日の新聞に、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備え、市内の診療体制を拡充すると発表しました。これまで発熱外来は、陸奥総合病院のみだったのですが、28日から市内15の民間医療機関にも拡充するということですが、市長はコロナに対しては今まで広がる前に、このコロナの問題に先手を打ち出し、爆発的な感染の広がりを抑えてまいりました。そのおかげで多くの市民は命拾いをし、胸をなで下ろしています。大変ありがたいことであります。そこでお聞きいたしますが、これからの第8波のコロナ対策に、市民の不安を払拭する意味においても、コロナの致死率等に対する対策について、身構えずにはおられません。さて、BA1、BA2、BA5 など、今年は比較的致死率の低いコロナで、私は5回目のワクチンを接種させていただきました。次から次へと新しいコロナが出現していますが、第8波は侮ってはなりません。誠に僭越ながら、市長はどのような対策を講じようとしているのかお伺いいたします。2点目、2項目目、市の経済の現状についてお伺いいたします。スタグフレーションの市の現状認識についてであります。スタグフレーションとは、景気が後退していく中で、インフレーション、かっこ物価上昇が同時進行する現状のことでありますが、今年に入りそれが時々話題になってまいりました。しかし、物価は段階的な高止まりで、それに慣れ、市民にはそんなに苦しさとは見つかないように見えます。しかし、購買力には人によって差があります。また、物価高には歯止めがかかりません。そんな中で今度は、にわかに浮上してきた家計に直結する東北電力の電気料金が来年4月をめどに 32.94% 値上げされるとの報道がなされました。追随するかのように、中国電力も25日、家庭の多くが契約する規制料金について、来年4月から 31.33% の大幅値上げを経済産業省に申請したことが、国民に驚きを持って受け止められています。燃料などの価格高騰を反映するためとの理由が伝われていましたが、家計に直接負担がかかる問題なので、驚きを通り越し、怒りがくすぶり出してきました。詳細は省きますが、さらに電力大手では、東京と北陸、四国、沖縄の各電力も、規制料金の値上げ申請を予定しているとのことであります。この分では、いろいろな分野の値上げとともに、来年も値上げラッシュの年になるように感じます。コロナのパンチと経済のダブルパンチが加速し、市民は戦々恐々として正月を迎えようとしています。以上のことから、スタグフレーションの対処について、市長はどのように捉えているのかお伺いいたします。2点目、生活維持安定化対策についてお伺いいたします。11月15日、東京都の新型コロナウイルス感染者数が 2ヶ月ぶりに1万人を突破しました。また県内でも11月22日には1966人に達しています。11月20日、中国で強力な新たなコロナが発生し、今暴動が起きています。またさらに北海道ではコロナの感染者が過去最多を更新するなど、もう第8波が始まっていると思ってもいい状態になってきています。感染者が増え、値上げがここまで来ると、生活制御の資金不足の市民が出てまいります。喉から手が出るほど欲しい資金でありますが、財政難の当初では補正予算をうまく使い、市長の采配により今まで乗り切ってまいりましたが、これからは神通力が引くかどうか分かりません。幸い10月28日、政府は内閣総理大臣官邸4階大会議室において、政府与党は経済対策を議題とする懇談会を開き、第8波のコロナ対策を閣議決定しました。それを受けて、11月18日、政府は新型コロナウイルス感染症対策本部を持ち回りで開き、流行第8波に備えた2段階の対策強化策を決定し、運用を開始しました。このことに対し、市長はどのような対策を考えているのかお伺いいたします。3点目、経済活性化対策についてであります。度重なるコロナ禍のダメージや物価の値上がりで市民生活の活力は停滞し、当初の経済は麻痺するのではないか心配であります。聡明な市長のことでありますので、市民に導入済みの燃油対策以外の経済活性化の道筋を示していただきたい。参考目次に入ります。PTO センター開設についてでお伺いいたします。1点目、導入効果について、今年の春に突然市長から導入について発表された制度ですが、年末になり、それでもある程度の導入効果は積み上げられたことと思います。現在までの導入のメリットやデメリット、効果の状況をお示しいただきたい。2点目、実績について、BPO センターは何が仕事なのか、この開設にはどのようなものを担っているのか、何がどのくらい実績として残っているのか、私を含めて市民の多くは理解しがたく思っていると思います。開設当初からの実績をご説明いただきたいと思います。3点目、広報への再建についてであります。広報に何回も再建して、市民の理解度を高めるべきだと思います。行政と市民が共に手を携えて進めるべき事案です。市側の対応をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
市長、東議員のご質問にお答えいたします。まず新型コロナウイルス感染症第8波への対応についてのご質問、第8波に打つべき対策についてお答えいたします。 当市の感染状況は9月は落ち着いた状況が続いておりましたが、10月に入り全国と同様増加傾向に転じ、9月21日から第8波が始まったものと認識しております。また当市において過去2年間は季節性インフルエンザは流行しませんでしたが、今冬は新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行および医療の逼迫が懸念されております。このような状況に鑑み、市民の皆様が発熱等の症状が出た場合に迷うことなく検査診療できる体制を構築し、11月28日から運用を開始しております。具体的には症状が出ている方で65歳以上、基礎疾患のある、妊娠をしている、小学生以下で飲食ができない、ぐったりしているなどのいずれかに該当する方には、むつ総合病院発熱外来を受診していただき、それ以外の症状のある方は、市が配布する抗原検査キットで自己検査を行い、診療を希望する場合は、市内の17医療機関、または青森県自宅療養者サポートセンターの医師による診療を受けられるものであります。この取り組みにより、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行下において、多くの発熱患者等が発生した場合でも、対応可能な診療体制を確保できるものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、市経済の現状についてのご質問にお答えいたします。ご質問の1点目、スタグフレーションの現状認識について、2点目、生活維持安定化対策について、3点目、経済活性化対策については関連がありますので、一括してお答えいたします。まず、スタグフレーションの認識につきましては、新型コロナウイルス感染症による景気低迷の長期化、不安定な世界情勢に起因する燃油価格の高騰、円安や燃料、原材料価格高騰の煽りを受けた物価高など、複数の要因により引き起こされているものと捉えております。市では国の地方創生臨時交付金を財源に、令和2年度からこれまで101事業、総額25億6000万円余りのお事業を市民の皆様への支援として実施したほか、本定例会初日に御議決を賜りました燃料価格高騰対策事業、農林水産業生産費高騰対策支援事業および生活衛生事業者燃料価格高騰対策支援事業において、すべての市民の皆様、生産者および事業者の皆様を支援することとしております。今後につきましても、市民の皆様および事業者の皆様の切実な声やご要望に耳を傾け、必要な対策については国に対しても強く要望するとともに、強い覚悟で対策を施し、対策を実施し、市の経済を固守してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、むつ BPO センターの開設についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
東議員のご質問にお答えいたします。むつ BPO センターの開設についてのご質問の1点目、導入効果についてでありますが、地域の雇用情勢に大きな衝撃を与えた厚木東北株式会社むつ事業所撤退の発表があって間もない、本年2月3日に市の誘致企業である株式会社エスプールグローカルと立地協定の締結をいたしました。株式会社エスプールグローカルは、市役所本庁舎内に事業所を置き、3月15日からコールセンター業務を中心に事業を開始し、12月1日現在、地元出身者を含め34名の方が勤務・雇用されております。むつ BPO センターの BPO とは、ビジネスプロセスアウトソーシングを略したものであり、これは企業活動における業務プロセスの一部について、業務の企画、設計から実施までを一括して専門業者に外部委託することを意味しております。株式会社エスプールグローカルは、 さまざまな民間企業の問い合わせ対応のコールセンター業務を受注しているほか、職員数が減少する中で業務が多様化している自治体の各種受付業務なども受託しており、一人のオペレーターが複数の業務を運営できる体制を構築しております。当市への立地により、市内求職者の雇用の受け皿となっていただいていたことが何よりの大きなメリットでありますが、今年度に市が各種支援策をスピード感を持って対応できたのは、全国各地の自治体での業務実績が豊富であり、また本庁舎内に事務所があり、即時にコミュニケーションを取れるという利点を有する同社に、これらの受付業務などを外部委託できたことも大きな要因であり、なるべくお待たせすることなく、受付や問い合わせ対応ができた市民の皆様の利便性向上と、職員の業務負担軽減にも寄与したものと考えております。次にご質問の2点目、自主的についてでありますが、同社へ当市が委託した事業の自主的につきましては、物価高騰緊急支援給付金受付業務、マイナンバーカード申請サポート、およびマイナポイント申し込みサポート業務など、8事業となっております。次にご質問の3点目、広報への再建についてでありますが、新たに誘致した企業が立地に至った場合は、失礼しました、プレスリリースなどを通じて広く誘致企業として周知を図ってきたところでありますが、民間企業でありますので、今後市が同社へ業務委託した場合は、市の 業務の委託先として市民の皆様にお伝えすることとなります。以上でございます。